さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
梅田修平と
白井博之と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぼちぼちあれですね、梅ちゃんの出た映画が全国で始まるということで、
う
ん、
そうですね、
はい、先行上映はしてるんですね。
そう、現在先行上映京都4カ所でね、はい、やってるんですけど、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、スケジュール見てて、うん、22時20分開始とかっていう回があるんですよ。
帰れ
レイトショー、
レイトショー、あ、リアルレイトショーってこういうことなんだって
思う。帰れなくなる。
え、それ尺どれぐらいの映画？
尺は2時間弱です。
絶対帰られない。
帰れない。そう、
だから終了予定時刻は24時40分って書いてましたね。京都パネーなって思いながらも、
京都の人でもなんかあんまり交通機関っていうかね、そんな感じですよね。いや、なんか楽中の人は、
あそれ、そういう問題は根深いから大阪でもね、夜遅くまでやってるとかありますから。
大阪はまだちょっと時間出てないんですけれども、明日12月3日から、
はい、
大阪と言わず、うん、全国公開ということで、
はい、全国つつうらうらどこでも見られるという、ね、
ただぼただなっていう感じですけどいやもう本当に本当に全国でやりますし、あのパリでもロケしてるので、
うんうん、
あのやっぱりチームとしてはあのパリにも持っていきたいし、世界に一番最初に上がってた話は、うん、逆回しやったんですよ。
あ、逆輸入的に
パリで最初にやってアジアでやって、うん、日本にっていう流れで、
その方が絶対日本で人気出ますもんね、
う
ん、
日本人博来や言うだけでありがたがるからもう
この映画すごくすごく難産なので、うん、本当に2連3ってパリロケ始まる2週間前に残念ながらパリでテロがあり、
ああそうでしたか、
あそうか、
その時期
のバスのやつ、
そうなんです、うんうん、そもそも映画のクランクインまでに2年かかってたりとかっていうのがあるので、
まあ、予定通りみんなのフェイスブックが染まってたやつですよね。
そう、あのパリのね、うん、すごいあの時期ざわつきましたもんね。
梅ちゃんはパリには行ってない
です。僕は行ってないです。僕はもう関西の、しかも過去の人ね、過去の人あの昔の時代なんですよ、僕だけ時系列が、
うんうん、
あのまあ、主人公が松雪泰子さん、うん、でその松雪さんの旦那さんが井原剛さんなんですよ、
はいはい、
でその井原剛さんの若い頃というか青年時代の役を僕がやらせていただいているので、
なんとなく雰囲気似てますね。
そうそう
そう骨らへん、
あの骨格系男子ですね
骨格顔
骨格顔がね、でそれでやってるので、そのいいシーンしか出てない
ですね。まあまあ、
そういえば昔こんなことがあったわみたいなのを
美化された思い出を
流れで全部入ってくるんで、
でもそういうのなんかいいっす ね、なんかその今有名な方の役というか、その時代の
一番大事な思い出みたいな扱いを受けるところですからね。
背丈は同じぐらいなの？
同じぐらいです。石原さんの方がちょっと大きいかな。
いや、石
原さんが180だったかな。
そうなんですね。
でも石原さんあの脅威100超えてて
でかっ、
そう、そういうなイメージがある。
そうなんです
。体、体格が良くてそんなに背高くないのかなと思ってた。
谷さん脅威は
100は言ってない。じゃあ90、
それでも90あるんです
ね。そうですね。父を揉まないぞ、
揉んでない揉んでない
そうで、あの衣装合わせの時にあのこうわーって来ながら梅田君とりあえず当日までになんとかビルドアップしてきて、いやあの前哨はしますけれどもさすがに限界はありますね。
あのね、梅田にだけはそれは無理です。
そう、
まあ一応ね、それだけは無理です。
一応やってはいってるんで、うん、あれですけどやっていって、ね、本番の時に、
まあ、どれぐらい時間くれるかですね、ビルドにね。
1週間
あ無理、
1週間
無理、その話になったらまた時間
い
るから。
すいません
でも梅ちゃんなんか昔っていうか前フェイスブックで梅ちゃんのシャツ着た体がめっちゃパンプアップされてた写真が
ありましたね。
あれはどういうこと？
あれは僕の体を見てくれているマスターがいるんですけど、うんうん、マスターあの昔ボディービルをがっちりやってた、うん、舞台も見に来てくれてる、
そうですね、
みんな見たことがあるかもしれない、ムキムキの人なんですけど、うん
はい、
その人に僕の T シャツを着せたら面白いんじゃないかと思って
うう
でやった結果順番を間違えて僕が着てからそっちにして取り合いよかったんですけど、先に来てもらって取って僕が来たもんやから余計伸びてるから
よれよれにな
っすげえ伸びた。さすがに
参考までにあのストリートファイターの竜の脅威が112です。
あ、
なんで今一つの竜が出てきたんだよ。あれ
そうですね、
白井君の中ででかいといえば
でかいといえばですね、
こんな脅威があるのかと思った。
後で虎本に聞いてみましょうか。脅威ね、うちで一番脅威がありそうなのは彼ですから、ね、
ラジオ終わった
ら聞く、どうなんですかね、行為で言うとやっぱり女の子の方があったりするんじゃないですかね。
いやいやいや、女子は百越えはまあないでしょう、ね、
すごい爆乳ですよ、
うん、
デブッチョの爆乳か本気の爆乳かどっちかですけどね、なかなかです
よ、なかなかいないですよ、うん、
メートルですからね、
うん、そっか、メートル方か、うん、
メートル方ですよ。
今までに会ったことあります、そのおっぱいマスターの梅ちゃん。
1メートル超えですか。
何話した
いやどうやろう、
あのまだあの映画のタイトルとか言ってない、
は
い、
あ、そう
な
んです
ね。そうでしたね。
一番大事な人も
すぐ流される
から。さあじゃあ先に
その京都で先行始まっているという、
始まっている、川端康成さん原作のことという映画、はい、古い都と書いてないことという映画、
は
い、
配給は、
配給はね DLE だったかな、
ほう、
うん、あまり大きなところではない、
うんうん、山口百恵さんが、
そう昔もね山口百恵さんがやってて、
いやほら何系の、劇場に行けば見れるとか、
そういうところはねちょっと僕が詳しくないのであれなんですけど、
もうみんなことでち
ょっとで検索したら
でもね、あの大阪ではパークスシネマとステーション、
うん、
シネマの同じ系列なんですよね、
便利なところで見れるんですね、
う
ん、
そう見れるんですよ。
じゃあもしかしたら見に行ったら私たちステージタイガーが連れ立ってキャッキャ見に行ってるとこに会えるかもしれないですね。
かなりレアな感じじゃないですかそれ。
ちょっと映画のね、あのあった、はい、僕がすごく印象に残ってる話なんですけども、はい、まあ、印象的なシーンしか撮ってないので、うん、大体のシーン全部印象に残ってるんですけど、あの始明院っていうところで撮影があったんですけれども、うん、志明るくっていう始明院、うん、
はい、
そこがですね、あの映画とかの撮影が入るのが初めて、あの、まあ、普通に僕らが行く遊びに行くことはできるんですけども、うん、注意事項でまず撮影禁止なんですよ、ね、うん、で、苔を踏むなって書いて
あ
るんですよ。絶対でも撮影とかしようと思ったらね、はみ出さんと
苔、うん、を踏むな、で、あの石とかにはもう触れるなと、
あ、はいはい、
ここ以降はみたいな書いてあるんですけど、
カメラさんとか大変だったでしょうね、う
ん、そう、もうね、あのどんどんどんどん減らされていくんですよ、人数が、はい、ここまでは何人まで OK です、ここまでは何人まで OK ですって、でどんどんどんどん登っていって最後のなんか社みたいなところがあるんですけど、うんうん、そこ何人だったかな、4人、
あう、うん、音声さんとカメラさんと
両肩に照明担いで
照明さんと
照明はだから入れてない、入れたかな、
自然光でもいけるっちゃいけますからね、
まあ入らんでも遠くから
役者が2人なんで、
うん、
あ、もうやばい、
じゃあもうカメラさんと、はい、
音声さん
とですね、
監督だけ下の方で正座してるみたいな、
監督だけ
下のモニター
とかで、
将軍のところ
でメイク入りますっていう時に、あ、分かりました、一人おりますみたいなっていうのでやってて、そこがあの司馬太郎さんとかがすごく典型を受けたとか、結構ね、あのエピソードにエピソードすごいたくさんあるところで、もののけ姫はそこで作られたっていう話
があ、なんか
なんか竜が見えるとかっていう話があって、
美しいところ
とか、まあ、僕はダメだ、いやすごかったです、本当にあの荘厳静筆っていう中二が大好きな言葉、
あ、行ってみたいですね、
静筆、ようか、筆がようかか、
あとあの全く詳しくないんですけども、歌舞伎の鳴神っていう題目、うんうん、
はいはい、
の舞台になったところ、
お、あ、ということは竜神が住んでるという設定のところですかね。
そうですね、でも本当にそこの住職さんもすごい気さくな方で、撮影ダメやっていうか、みんなねこう自分の携帯とかで撮るのもこう気使いながらやってたりしてたんですけど、僕らがこう撮影してるすごいいいシーンでこうやって喋ってる中、向こうの方のちょっと遠いところでパシャッパシャッパシャッって住職さんがすごい笑顔で、
音入る音入る意外と聞こえるから、そういうの
めっちゃ撮ってて、でちょっと離れてるから本番うんぬんかんのも聞こえないんですよ。で僕の目にだけ見える
っていう笑わんようにすんの大変、角度的に、
でしかもめっちゃ真面目なセリフ言わなあかんから、どうしようかな、よし、ちょっとだけ体の角度と目の使い方を変えて、あのヒロインの子で住職をかぶすっていうめっちゃいいシーンなんで、そんなことはちょっと思い出さずに見てほしいんです、
ね、そうですね、苦労したんだなっていう、
もしかしてそこで集中乱れたら後からカーッって言いに来たかもしれない、
ね、そうですね、
試されてたのかもしれない、
まあ、全然だかどうか知らん
けど、わざとこう集中を乱すためにカシャカシャやってたとい う, うい
やでもすごく本当にいい撮影チームでしたね、
うん、
なんかもう映像の現場であんまないんですけど、
うん、
芝居を好き勝手させてもらえる、
な
んかもうお任せしますみたいな感じで、やったことを全部採用してくれるっていうか、すごく嬉しい現場でしたね。
面白そうですね。
新原さんにちょっと挨拶もさせてもらって、撮影の僕が撮影入る日に
ビフォーですみたいな感じ
で、そうですそうです
あのあのこと、まあ、ほんまやったらない、
そうなんですよ、微妙に時間ずれてたんで、でもちょっと監督に無理言って、新原さんの撮影シーンをちょっと見たい、 どういう風な空気まとってやってるのかみたいですっていう話をして、ちょっと時間作ってもらって、でそこのシーン参加させてもらって、井原さんともお話しさせてもらった時に、うん、ああ君だったんだみたいな、なんか監督曰く井原さんも自分の若い頃誰がやるのかがすごく気になってた、で行って、あの梅田と申しますって話をして、ああ君の似てるね
本人認めた、
その時点でまず肩の荷が120個ぐらいボロボロって落ちて、でなんかすいませんだいぶ細いんですけどっていう話をした時に、今いくつ、あ30です、あでも俺もそのぐらいの時は同じぐらいだったよ、
ほんまに、ね、じゃあ梅ちゃんもそれぐらいの年になればムキムキのマッチョにな
るのかもしれないですね、まあ、だからそこの後井原さんに何があったのかはね、僕はちょっと存じ上げないんですけど、あ、まあ、鍛えたんでしょうね、
うん、
ムキムキになって、でもそれを言われたことによって、うん、唯一このビクビクしてたところの肩の身が全てこうボロボロボロ、
よかったですね、本人に何を言われるやらというドキドキは絶対あります
もん、ね、でもなんかありがたいことに、あの似てる似てるって言われたりとかね、うんうん、試写会の時終わった後にすごくめっちゃ見られるのは何だろうってこと思ってたら、うん、あの井原さんですよねみたいな、
違います
いや、あそうなんですけど違います、
ちょっと使用前です、
そう使用前、
使用前って
、ね、
あちらは使用
後、
本物は使用後
っていう、楽しかったですね。
お、
他に誰か会いました、
松雪さん、
松雪さん、
はい、
あいいな
どうしたんですか世界の人
いいなと思
って松雪さんはあのただただ美人です、
あ
ただただ美人です、あと役のあれもあるかもしれないんですけど、本当にあの筋が一本ピシッと綺麗に背中の真ん中の筋じゃなくて背中にピシッと筋の通った立ち方をしてらっしゃるので本当に綺麗ですね、
いいですね、
あと奥大地さん、
お
奥大地さんと仲良くさせてもらいまして、
うん、
あのまあその過去のシーンで奥田英二さんと絡むシーンがあるんですけども、まあ京言葉もしかもちょっと昔なので、より京言葉京言葉した京言葉を喋るっていうなってて、でまあ奥田さんはずっとこうブツブツブツブツご飯食べながら言ってて、難しいよねみたいな話をしてて、ね、あの京言葉の監修の方が、兄さんもせっかくやしちょっと一応見ときましょうかって、関西やし大丈夫やと思うけどって言って喋った時にあってなってそう、みんながみんなあの関西人だから大丈夫だろうみたいな一括り、
ああ京都と関西はちょっと違 う,
ね
う、
で僕もその京言葉といえばっていうイメージする喋り方って結構デフォルメされてたりとか、で女性寄りなんですよねやっぱり京言葉のイメージ
が、ね、
でわーって言ってたら、少しその女性っぽい感じになっちゃってるから、もうちょっとやった方がいいねみたいになって、とりあえずご飯を横に避けて僕のそうシーン入る2時間前ぐらいから
急やな
と、
ごめんなってなんか朝から来てくれてたのにもっと早くチェックしてあげたらよかったなみたいな、いやいや僕もそこはちょっと触れずに来てた僕が悪いですって話をしながら方言指導してもらいつつ、でしかもじゃあこのシーンはあのワンカットでいきたいんですって監督が、わかりました、
噛めない、
そうで結構な量なんで、結構な量っていうかシーン自体はちゃんと本当に大事なシーンなのでわーって喋ってて、で終わって奥田さんと二人でこうふう終わってはいカットってなった瞬間に動かないっていう、あの監督 OK の後に言葉監修 OK が入るん で,
あ
でこうやってビクビクしなが
ら、いけてた、
まあ、今の大丈夫やったよねみたいな、そうっすよね
今のはどうかなどうかな、
ここだけもうちょっとみたいな、
一
人入る一箇所入るともう一人の方にも
あ
ここも、ね、よりいいくなってくれると、ね、こう2人でやりながらやっぱりなみたいなお互いだから聞いててその
ここかなっていう
入る前にそうこれが100点ですよっていうのをやっと上で入ってるから、
はいはい、
お互い聞きながら
ちょっちゃう
お互いのは、ね、自分のは
わかんない
グレーなんですけどお互いのはあそこちょっともしかして言われるかもって思いながらやってるとやっぱり言われたりして
お互いにやっぱりな
で全部終わって、で大体監督はあのもう常に全部 OK 出してくれるんですよ、
はい、あ
もうドリーでやってドリーってあのレールを引いてね、はい、ウィーンって動かすやつでやってたんですけど、大体まあタイミングが合わない時はあの監督がすいませんこっちのミスですって言うんですけど、芝居に関してはもうそれで本当に OK です、いい感じになってます、うん、で言葉はみたいな全員が静かにな
る、
まあそれはね依頼しているもんやからちゃんとね、
そうですね、
とで終わって
タイトルことですからね、
こういうシーンを撮ると仲良くなるよね
一緒にハードルを乗り越えてるからね
っていうシーンも撮ったりしつつ、なかなかだから自分で聞いてると気持ち悪いんですよね、
うん
うんうん、
なんか自分の思ってる京言葉と は違うので、
まあね、そうですね、
イメージも、うん、実質問とやっぱちゃう
とか、最初はうわこいつ下手くそな、なんか訛りで喋ってんなとかって思うんですけど、うん、だんだん聞き馴染んでくると、まあまあまあまあ、
まあ、
だ逆にちょっと違和感を感じるかもしれないですね。あの昔なのでより強めになってるんですよ、
あ
今日言葉訛りが。
その辺甘く見といてあげてください。
言葉、いろんな人のその今日言葉の割合が役によって結構ばらつきがあるので、
あ設定上もそういうこと
なんですね。なので気になる人は気になっちゃうかもしれないんですよね、うん、
京都人、ガチガチの京都人が見たらちょっとふんってなるかもしれない、ね、
どんな言葉でもやっぱり時代の流れで変わっていってしまうから、
ね、うん、そうなんですよね、うん、
大阪でもね違いますから、
全然大阪でも北と南とね、やっぱ中心地で大阪でんちゃうから、う
ん、神戸でも地域によってだいぶ違いますから ね、うん、ね、
関西人もだってゴリゴリに訛ってるかっていうと訛ってないですからね、
そんなおらへん
よ
な、
言うてもたまに、たまにこのいわゆる関西弁っぽくなるだけで、そんななんでやねんみたいな日常茶飯事じゃないですから。
そうですね、僕たまにおかしくなっている
んだけど、タニアさん最近ねちょっとあの関西弁のセリフがゲシュタルト崩壊してますよね。
なんかね、なんか落語とかねよく聞くじゃないですか、いろんな人も聞いてるといろんな人がいるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
言ったらいろんな地方の人が髪型のやつやったりするわけじゃないですか、だからなんか何が正しいかも分かれ
へん、何が分からないか、
こんな言ってる間にお時間が
もっともう
起きてまいりましたよ。それでは皆さんまた来週、ごきげんよう、
さようなら。